いつもありがとうございます。テルリー村上です。今回は、嫌われる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教えの書評レビューです。著者は、お二人ですけども、共同著者ということで、あの人の期待を満たすために生きてはいけないというのが、最初のタイトルですね。対人関係の悩みとか人生の悩みを 100% 消し去る勇気の対話編ということですね。世界的に、フロイトとかユングというのが、心理学会の、巨匠ですけども、三大巨匠としてもう一人、アルフレッド・アドラーっていう、ものすごく有名な心理学者がいるんですけども、日本では無名に近いですね。トラウマの存在を否定した上で、人間の悩みは全て対人関係の悩みであると断言しています。対人関係ですね。一人でいると寂しいし、たくさんの人とか困れると鬱陶しいとかね。自分の考えとか、趣味思考とか、同じ人と、いると楽しいですけども、やっぱりどうしても右といえば左とか、上といえば下とか、その逆もありますけども、そういう人との対話の中で共通点を見つけ出して、うまく調整とか取り持つとか、そういったものの、いろんなものありますけども、政治学とか、それも一つのものかもしれません。すべては心理学、心理的なものが、感情とかね、こういったものが中心に、一番根源となって、いろんなことが起きるんですけども、起きてることは、トラウマの存在を否定したっていうふうに、否定して上でっていうことなので、起きてることは、基本的にはもう、何の意味もないんですけども、後で意味をつける、歴史学者なんかはいろんなことを考察して、分析して、いろんな、意味をつけて、こうだったからこうなったとか、起承転結、原因、結果、因果応報、いろいろありますけど、そういうことを面白おかしくというか、納得できるようにするんですけども、実際今起きていることとか、今考えていること、悩んでいること、嬉しいこと、悲しいこと、楽しいこと、怒っている怒りとか、そういった感情をね、いかにコントロールするかっていうのもあるんでしょうけども、この落胆とか失意とか、それも非常にエネルギーを使いますよね。対人関係を改善していくための具体的な、方策とか提示している、アドラー心理学というのは、昨年ブレイクしましたけども、もともと日本人というのはこういうの得意だと思うんですよね。和を持って尊すじゃないですけども、空気読めないとか空気読むとか、こういった言葉なんかも多分外国にはないんですね。こういう言葉とかいろんな言語を表現できる日本っていうのは、どうなんでしょう。現代に必要な思想かもしれないっていうのも、紹介文にありますけど、結局、日本のいろんな文化とか、いろいろ、調べてみたりとか、考えてみると、もともとあるんだと思うんですよね。ただ、その嫌われる勇気っていうのは、確かにないかもしれないですよね。嫌われないようにするという、奥ゆかしいというか、日本っていうのはそういう意味ではすごいなと思いますね。そういった意味では嫌われる勇気を持ってね、自己啓発していく、アドラーの教えっていうのは非常にこの、青年と、鉄人との対話ということでうまくまとまってますので、参考にされたらいいかもしれません。もっといい話っていうのは、もっとこの詳しくこちらへってところをね、見ていただくと、もっと面白い物語が展開してますので、ぜひこれも参考にしていただければと思います。今回は、嫌われる勇気、自己啓発の源流、アドラーの教えの書評レビューということで、お話ししました。ありがとうございました。